皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は政治はますます右から左へというお話です。安倍内閣も面白いですね。元から私そうだったと思うんですけども、あの内閣最初なんかえらい威勢良かったですよね。変な右翼が集まっちゃって、でもあれ最初から右往の衆だったと思うんですよね。なんかその元々ですね、なんかそのはっきりと腹が据わった連中いるわけでもないし、まあなんか威勢のいいことばっかり言ってんですけども、本当の意味で腹の据わってるやつが本物の右翼っていなかったと思いますよね。だからなんかこう揉め事が起きれば起きるほど分裂一方で、私はやっぱり正体見えたりと思ったのは森友事件の時でしたよね。あれ森友の学校って右翼が大好きな学校だったんですよ。幼稚園から始まってあれ小学校を作るってことでね。だからこの右翼にしてみれば、なんか右翼の独特の教育改革なるものがありますよね。あの中でこう理想の学校みたいな感じでさ、安倍夫婦も行くしね、まあ、みんな行ってるから、あれ伊勢神宮行くんだよね。伊勢神宮行ってですね、みんなやってたわけでありますよ。ところがあれ事件になった瞬間にみんな俺は知らないって言い出したのね。ああなるほどねと、この人たちは一切こうなんか守りのできない人たちなんだと、そのなんかあればすぐ自分だけ逃げ出すという人なんだということははっきり分かりましたね。あこれはもう右往の衆だと、なんか思惑があってね、金が欲しいとか名誉が欲しいとかさ、適当なことを考えてあれ集まってるだけで、だから何かあったら一瞬で終わると、あの森友事件の時にあの連中の正体見えたりって感じがしましたよ。でそれがそのままどんどん続いてるんですよね。いろんな連中が去ってって、最近はね百田ってなんか変な作家いますよね。あの人までなんか、安倍の周りに集まると非難してたようでありまして、ああやっぱりそうだなと、次々バラバラになっていくなという感じで、だから結局安倍内閣もそうだと思うんだね。あれ全部今だけ金だけ自分だけで集まってんだと思うんですよ。だから本当のことを言えば別に右でも左でもあいつらよくて、要は中国と関係だって戦争しようが平和でもどっちでもよくて、要するに自分さえ良ければいいんでしょ。自分がいつまでもこの利権に触っていられればそれだけでいいんでしょ。だからまあそれは少し真面目な人から見れば怒るわね。安倍にああしてほしい、こうしてほしいと思ってた人から見ればそれは怒るわね。でだからやっぱりこうメディアだと同じだよね。こういろいろ下駄吐かしてですね、手術も下駄吐かして無理散々してやったのに、してやったのにですね、何のこっちゃと、それは思うでしょうわね。ねえ、でやっぱりそんな風になってきたんじゃないですかあれ。でやっぱりこう誰かが咎められる存在になるって言うと、本人はですね気が狂ったら逃げ出すわけですよね。で自己保身に走る。だから全くこう守りができない連中ですね。だからあんなのがさ戦場なんか行ったらさ一瞬で終わりだよね。あんなの兵隊率いて行ったら兵隊を見捨てて真っ先に逃げ出す指揮官だよね。あれ最悪の指揮官ですよね、ああいうのね。そういうやつに限って威勢のいいこと言うんだけども、まあでもそういう様子見ると分かると、今の右翼ってまあそのね、安倍の前の右翼なんてもな何にもないってことは分かりますよね。一方やっぱり出てきてるのが左だよね、左派ですよ。山本太郎もまあ右か左かっちゃ左派でしょう。だからアメリカのバーニー・サンダースも左派ですよね。ヨーロッパはもう大体左に転じたんじゃないですか。メルケルももう終わりで、メルケルの後継者も辞めちゃいましたよね、党首をね。ともうあれも大体左じゃないですか。習近平も実は左なんですよ、あれ。中国の中ではですね、江沢民だとか胡錦涛なんかがどちらかというと企業優先だったんじゃないですかね。しかし習近平はまあ大衆優先だよね。あれ左なんですよ、左で。だから世界はなんかふと気がつくとですね、こう右から左にどんどんどんどんこう行ってるって感じがしますね。右から左に行くっていうのは、一つはですねやっぱこう目線がねこう大衆に行くんですよ。 大衆をカモにしていくのが今までのこの新自由主義、新保守主義だったでしょう。でこれやってたのがあれですね、ソビエトがある時代は左がこれやってたんですよ。大衆をカモにして、で生き血を吸って生きてたのがあのソビエトの連中だよね、あるいは毛沢東たちですよね。でこれがそのソ連の崩壊とともに右翼にこのその役割が変わるわけですよ。新自由主義者や新保守主義者、一応あれ右翼っていう感じだったでしょう。この右翼の連中が大衆をカモにし、大衆に生き血を吸う存在として、まあ、30年以上にわたって君臨してきたわけでありますね。しかし、まあ、それが食われたわけでありますよ。で今やなんかこう大衆をカモにできる人ったらいなくてですね、それは例えば金融でもね、それから IT でも、まあいかにもこう人のデータと金握ってるように見えますがね、あんなもんちゃちなもんですよ。なもんちゃちなもんでね、人々が本気になったらね、全然どうにもならないちゃちなもんですよ、そんなものはね。政治が一つ変わって法律が一本変わるだけでね、そんなよたつくようなね、そんな程度だし、特にトランプがね、戦争やぶっ潰してますよね。戦争やぶっ潰しやったら何もないですよ。高層ビルのねこの根元をさ切っちゃうみたいな話で、あれ風に揺れて倒れちゃいますよね。そうするとね、だからいよいよあれ終わったんだと思うんですよ。そうするとね、今この、まあ、流れとしては、こう大衆をカモにし生き血を捨てた連中が、まあ、右も左も一旦追い出されたわけだ。で残ったところでこの大衆と共に生きるっていう人たちが、まあ、台頭してきてるわけですよね。ただ大衆と共に生きると言ってもですね、それはなかなか大変でね、習近平なんかはですね、足して2で割り、3で割り、4で割り、5で割りってやってるわけですよ。だから収集つかなくなっちゃったわけですよ。別になんか哲学あるわけでもなくてね、要するに大衆のためにと言ってですね、それに反するやつ引っ叩いてりゃですね、一応権力が維持できたと。ただそれだけのことでしょ。別に何してるわけじゃないですよね、あれ。ところがこのウイルスで、晩酌尽きたわけですよ。ね、ウイルス隠したことバレちゃったわけですから、でも地方政府って言いますか、村々ですね、地方政府の共産党組織ってこう村々がですね、もう村封鎖しちゃって、その断固として立てこもっちゃってんじゃないですか。習近平が早く仕事に行けったって行かないですよね。いやもうああいうふうになるんだなと思いますね。だからこの本物の左ですよ、こうなんていうの、金持ちだろうが何だろうがですね、許さないと、地元のことは地元が決めるんだと、なんか毛沢東の時代みたいな世界っていうか、まあ、あれがもともとの中国なんでしょうね。もともとの中国のコミュニティってああいうもんなんでしょうね。もうここは俺たちが管理してんだと、こっからうちはドメスティックだと、お前らの言うことは及ばないというような感じですよね。アメリカは割とああいうとこありますよね。アメリカもなんかこっからうちがドメスティックだと、お前らの言うこと聞かないと、だから俺は鉄砲を持ってんだと、でみんな鉄砲を持ってますよね。ああいう世界があるんですね、あれね。でそういうのっていうのはこう、まあ右も左もないっちゃその通りなんだけども、今のこの政治体制でいうと、右っていう方が大衆を食い物にして生き血を吸って経済的な利益をこう貪ろうっていう連中だから、それに対抗することになりますから、まあ、その対抗勢力上、対抗上は左ということなんですよね、あれ。で、まあ、逆にだから、まあそんな風になってくるとですね、企業なんかもやっぱり大衆に逆らって生きていけませんから、大衆のためにということになって、大衆と平和共存する企業しか生き残れないということになってきますから、まあそれは穏やかになってくるんじゃないですか。ただ大衆っていうものもリーダー以下によってどっちでもこう転がっちゃいますから、要するにこの先は安定したリーダーが出てくるかどうかですよね。最後のところは右も左もなく中庸を行くのが最高のリーダーシップなんですよ。政治っていうのは中庸が一番いいんだけども、最初から真ん中目指していったら絶対もいかないんです、あれね。中庸ってやつは要するに左右のバランスが取れて最後真ん中になってるところで、最初からみんな真ん中に来ちゃうとですね、あれ一つも成功しないんですよ。中国なんかそんな風に思ったことしようとしてあれうまくいかないですよね。要するにその右と左があって綱引きがあって、でちょうど真ん中に来るぐらいでやっていかないと、みんなが予定調和でやって何が正解だってやるからね、全部ずんこけるんですよ。言ってみれば次元が落っこっちゃうんだね。空間が狭くなっちゃうっていうことですよね。だからこう、まあこの先はだから、まあやはりもう一回ですね、経営者 なら経営者、それから一般人たちの一般の人たちで、それぞれ自分たちのこう思いっていうものがあって、でこれをどう達成したいかっていう話があって、でそれがこのやっぱり政治的に、あるいは労働組合なんかを通じて問題解決されていくという、ものすごくダイナミックな形になっていくんじゃないかなと思うんですよね。で今までだと特に平成の日本はですね、こう物事を波立てずに全部こうなんかシステマティックに、方程式をね、線形の方程式を解くようにこうなんか波及しようと思ったところがあると思うんですよね。やたらにこう曲線とかですね、得意点が入らないんですね、なんか一次方程式をですねこう解いていくように、ただ方程式の数は多いんだけどね、数は多いんだけども、要するに一次方程式を解くように、まあ直線でね、なんかこう近似できるような形で物事を解くみたいな話が多かったような気がするんですが、いやーそんなことはないと思いますよ。これからはね、得意点がどんどん出てくるし、社会の問題の解決にあたっては激しい場面もいくらでも出てきて、でやっぱりそう激しくもありながら最後落としどころが決まるという形に私はなると思いますね。若い人はおとなしいとか言いますがね、まあおとなしい環境で育ったからおとなしいだけの話で、あれ厳しい環境になったら厳しくなると思いますよ。っていうのはやっぱりリーダーシップ交代するんですよ。若い人の中にはやっぱりおとなしい人から激しい人もいるでしょう。おとなしくないと生きていけない時はですね、激しい人がじっとしてんですよ。激しくないと生きていけない時はね、おとなしい人がじっとしてんですよ。そういうもんなんですよ。だからそんなの若いね、時代が変わりゃ若い人だっていっぺんで変わってくるわけだし、やっぱこれからはなんていうのかな、お互い言いたいことを言ってやりたいことをやって、それでこの着地点を見つけるという、そういう形でしょうね。でその上でこの左っていうことでありますから、やっぱりそうやって対立が先鋭化した時に、結局やっぱりみんなにとって何が大切なのかって話になるわけですね。特に日本なんかの場合は昔から農業とか農を大事にするという、そういう国柄でありましてですね、やっぱりその土地とともに生きるという生き方になりますから、結局人間同士のこう戦いっていうものは、最後この土地の中でいかにその恵みをもらってみんなで共存共栄するかという、最後の終着駅はそこにあるんですね。でそれは非常に高尚なものであります。ですからまあそれに向けてはですね、やっぱりこう土地を知り、人を知り、でその中で知恵を出し行動力を出していくという、ものすごく建設的なプロセスになってきます。上だけ一人頑張って人に仕事をやらせるってやり方の正反対だと思っていいと思いますね。そういう意味では日本は、まあ、天智天皇の公地公民制なんかもそうですが、左なんですよね。そういう意味で言ったら、でお金についてもですね、これはなんて言いますかね、割と日本はですね、お金はみんなで管理するっていう国だと思いますね。例えばその日本人はあまりゴールドをですね、家の中溜め込まないですよね。あれはなぜかっていうとですね、日本人はいざとなった時にゴールドを持って世界に逃げるっていう習慣がないんですよ。世界は反対ですね。ゴールドを持って世界に逃げるっていうのがですね、遺伝子の中に、てかその一族の歴史の中にしっかり大体組み込まれていて、だからね、自分の国潰れる時に自分の国の紙幣を持って逃げてったってクソの役にも立たないですよね。だからみんな金持ってるんですよ。金塊にしたりですね、時計にしたり腕輪にしたりね、みんな持ってるでしょう。あれやっぱり非常時の財産なんですよ。持って逃げられる財産で、だそういうの日本人があまり興味なくて家に置いとかないっていうのは、日本っていうのはあまりそういうものをですね、持って逃げるという習慣がない国なんだよね。だから結局なんか最後は日本も海外に行くんじゃなくて、なんかこの土地の上でなんとか暮らす道を作り出して今日まで来たという、そういうことですね。そうするとやっぱり問題は日本政府なんだね。あれが利権の塊で、田中角栄以来ですね、財政資金を法律使ってばらまくという、あのものすごい利権を作っちゃったわけで、だからそれこそ大化の改新のようにですね、あれ全部ですね終わりにすると、終わりにしてですね、利権構造をぶっ潰すということにして、もう一回その小さな政府にして、で財産とかなんか民の共有にしてですね、民がみんなで地域ごとにこの生きられるようにこう生きていくというのが、大体日本の一番のこの収まりどころのいい姿なんでしょうね。でだから本来の日本の姿ってのは、今のこの、平成の延長線みたいな日本とはだいぶ違うと私は思いますね。 そんな穏やかな国でもないし、それからなんか政府に本分なくでもないし、それからそんなに金を持ってる国じゃないですよね。うん、っていうかその金を使ってあんまりこう世界で買い物するとかですね、あるいはなんかこう世界に出てくっていう国民ではあんまりないと思うんですよね。出てくるのは実力で出ていくんですよね。金の力で出てってなんかそれで買い占めたとかいうのはあまり聞かなくて、例えばそのイギリスなんかですね、東インド会社とか作って利権にしてものすごい金儲けしたでしょ。ああいうことをやろうとしたのは岸信介たちで、ちょっとやって失敗して帰ってきましたよね満州でね。あんまりだからああいうのはなくて、やっぱり実力ですよね。実力で世界に勝負するという、そういうことだと思うんですね。だからやっぱ金よりもですね、実力の方がこの国は大事にされてるんじゃないんでしょうかね。だからやっぱこう大衆、人々をですね、民衆をですね、元気づかせて、民衆の中から素晴らしい人たちが出てくるのを助けると、言ってみればボトムアップのリーダーシップがこの国は一番重要なんですよ。階級制度の国とはだいぶ違いましてですね、ボトムアップをしないとこの国は全然ダメであります。というかそんな一番上にまともな人なんかそうそういるわけでもなくて、というかそのまともな人って言いますか、優秀な人はあんまり上行かないんだね、この国ね。なんかその昔から見ててもですね、世の変わり目って必ず下から人が出てくるでしょう。やっぱこうなんていうのかな、中国なんかから入れた律令制度ですから、どっかなんか日本に合わないんじゃないですか。官僚制度なるものもね、もともと中国から入れたもんだから、どっかなんか日本に合わないんだと思うんですよ。結局だから明治に西洋式の官僚制度入れたんだけど、うまくいかないですよね。ねえ、その、で、今の日本のざまでありますよね。もう25年前から日本政府バカだって世界に言われてるわけで、ね、バカだって言われても直せないわけでしょ、あれ。ねえ、やっぱり借り物のシステムだと私思うんですよ。ダメなんだと思うんですよ。だからやっぱり、なんかそういう意味でこう権力志向のですね、上から型っていうのはなんか全然ダメだよね。一時勢いよくやった人がいてもさ、織田信長とかね、秀吉も一代限りでしょ、あれね。えやっぱああいう風になっちゃうんで、やっぱなかなかそうは日本はいかない国だと思うんですね。それでやっぱりもう一つだからここで考えられることは、稼ぐ方法と同時に分配なんですよね。まあ、稼ぐっていうのは、まあ、地域で人々が集まって特産物を作ると、分かりやすく言えばそういうことですよね。企業もその企業の独特の特産物を作ると、まあ売れ筋商品だよね。だから特産物主体の国が日本なんですよ。だからこう安く買って高く売るといういわゆるそのトレーディング主体の国ではなくて、なんかこうクリエイトする、自然とともになんかクリエイトするようなのが得意な国民だと思うんですよね、どちらかというとですね。でそのお金の分配なんだけども、まあやっぱりこう持続的に皆さんが生活できるようにというところがポイントなんでしょうね。こう長く続く村なんか本当典型的ですけども、こう何代も何代も皆さん続いてるとですね、こううまくいった代とうまくいかない代があるわけですよ。うまくいかない代にみんな潰しちゃったらそのっきり終わっちゃうわけで、まあみんなお互いこう助け合いながらね、村人が、その村で再生産できるように生きていくっていうのは基本的に中心なんですね。だからやっぱ分配については非常に細かく気を使うわけですね。二宮尊徳さんのですね、村おこしもそうだよね。二宮尊徳はあの進駐軍から戦後ですね、日本で初めて民主主義を始めた人と認定されたんですね。それはその尊徳さんが村おこしやるときですね、誰が一番よく働いたかを村人の投票で決めたんですよ。まあそうやって報奨金かなんか出したかな。まあそんな風にしてやってたんで、まあそれがその投票っていうのがね、最初の民主主義だと言われたんですが、なんかやっぱり、こうみんなで決めると、みんなで分配するというとこですね、誰かが独り占めしないというところが一つ日本の分配のポイントでありまして、これはまた左翼でありますね。はい、左派の考え方だと思います。だから能力がある人っていうのもですね、その能力の生かし場所をどこに持っていくかなんだよね。自分のその持ってる能力をどこで誰のために生かすのかっていうところがポイントで、もちろんその村と離れた世界で活躍することはできるんです。諸国を股にかける商人とか職人とかいう世界もありますから、それはそれでいかようにもできるんですね、あんまり無駄にとらわれずに。でもやっぱりですね、でまあやりすぎるとですね、淀屋じゃないけど取り潰しになるわけでありまして、やっぱりそのあたりがこう国内でだけいるっていうことは やっぱそれは大きなその制限がありますね。だからもちろん海外に行ってもいいわけでありますが、まあそれは海外はねルールが別でありますから、まあそれはそんなもんだと思って行けば別にそれはいいわけでありますが、まあその辺はこれからの選択で、ですから一応国としては日本もやっぱ左ということでしょうね。山本太郎も頑張ってるでありますしね。だからこの後やっぱそういう政治の大きな切り替えをしていかなきゃいけないわけですよ。まあ官僚制度もうまくいかないしね、まあ、そのあたり大きな絵を描いて行動する、なかなか慌ただしい時代になるような予感がしております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、政治はますます右から左へということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。